それではお読みします。サムエル記第2の2章の12節から。ネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギブオンへ向かった。一方セリアの子ヨアブもダビデの家来たちと一緒に出て行った。こうして彼らはギブオンの池のそばで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側にとどまった。アブネルはヨアブに言った。さあ若い者たちを出して我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った。出そう。そこでベニヤミンとサウルの子イシュボシェテの側から12人、ダビデの家来たちから12人が順番に出ていった。彼らは互いに相手の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところはヘルカテ・ハツリムと呼ばれた。それはギブオンにある。その日戦いは激しさを極め、アブネルとイスラエルの兵士たちはダビデの家来たちに打ち負かされた。そこにセリアの3人の息子ヨアブ、アビシャイ、アサエルが居合わせた。アサエルは野にいるカモシカのように足が速かった。アサエルはアブネルの後を追った。右にも左にもそれずにアブネルを追った。アブネルは振り向いていった。お前はアサエルか？彼は答えた。そうだ。アブネルは彼に言った。右か左にそれて若者の一人を捕らえ、そのものから剥ぎ取れ。しかしアサエルはアブネルを追うのをやめず、他へ行こうともしなかった。アブネルはもう一度アサエルに言った。私を追うのをやめて他へ行け。なんでお前を地に打ち倒すことができよう？どうしてお前の兄弟ヨアブに顔向けができよう？それでもアサエルは他へ行こうとはしなかった。それでアブネルは槍の石突きで彼の下腹を突き刺した。槍はアサエルを突き抜けた。アサエルはその場に倒れてそこで死んだ。アサエルが倒れて死んだ場所に来た者は皆立ち止まった。しかしヨアブとアビシャイはアブネルの後を追った。彼らが天の丘に来た時、太陽が沈んだ。天はギブオンの荒野の道沿いにあるギアハの手前にあった。ベニヤミン人はアブネルに従って集まり、一団となってそこの丘の頂上に立った。アブネルはヨアブに呼びかけていった。いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか？その果てはひどいことになるのを知らないのか？いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命じるつもりか？ヨアブは言った。神は生きておられる。もしお前が言い出せなかったなら、確かに兵士たちは明日の朝まで自分の兄弟たちを追うのをやめなかっただろう。ヨアブが角笛を吹いたので兵士たちは皆立ち止まり、もうイスラエルの後を追わず戦いもしなかった。アブネルとその部下たちは一晩中アラバを通っていき、ヨルダン川を渡り、午前中歩き続けてマハナイムに着いた。一方ヨアブはアブネルを追うのをやめて帰った。兵士たちを全部集めてみると、ダビデの家来19人とアサエルがいなかった。ダビデの家来たちはアブネルの部下であるベニヤミン人のうち360人を撃ち殺していた。彼らはアサエルを運んでベツレヘムにある彼の父の墓に葬った。ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜明け頃ヘブロンに着いた。それでは一言お祈りをして一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。天のお父様、今私たちはあなたの御前におります。目に見えませんが、あなたは今このところに確かにおられること、私たちの上に御名を注ぎ、この祈りに耳を傾けてくださっていることを 信じてありがとうございます。ふさわしくないものですが、あなたの御言葉からあなたが語りたいと思っていることを伝えようと願っています。どうぞ清めてくださり、今日あなたを礼拝に来られたお一人お一人が、横谷の言葉ではなくあなたの言葉を聞くことができるように、あなたが一人一人に語りかけてくださるように心からお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イスラエルの最初の王様サウル王がですね、ペリシテ人との戦いで敗れて死んだ後ですね、イスラエルは2つの王国に分裂します。それが前回の内容であります。ユダ部族を中心としたこの南の地域はですね、ダビデを王様にします。そして北イスラエルの地域はサウルの子イシュボシェテという人ですね、この人を自分たちの王として迎え入れます。こうしてしばらくの間、数年間ですね、北と南にイスラエルは分かれる状況に陥ります。そして何度も内戦ですね、今もシリアで内戦がありますけども、そのような内戦がこの当時イスラエルにはあったわけです。今日はその内戦のこの一部、最初の部分を、聖書に記してありますので、ご一緒に学びたいと思います。少し内容を見ておきたいんですけども、まずここで押さえておいてほしいことは、12節から32節ちょっと長いので皆さんもすぐに頭に入らなかったかもしれませんが、ここでダビデは出てこないっていうことですね。そして敵の将であるこのイシュボシェテさんも出てこないですね。つまり王様はこの戦いには参加していないということです。ここで中心的に戦っているのはそれぞれのこの将軍ですね。ダビデ側の将軍はヨアブさんという人です。そしてイシュボシェテ軍の将軍はアブネルという人ですね。この2人の対決が中心にこの箇所は描かれています。そして12節から17節までにはこの12人ずつですね、お互いが代表者を出し合って戦おうというそのことが記されています。14節にですね、アブネルがヨアブに提案するわけですね。さあ若い者たちを出して我々の前で討議させよう。この討議させるというこの言葉は、ヘブル語のもともとの意味はですね、笑うとかね、戯れるという言葉が使われてるんですね。ですからここで真剣にですね、この命のやり取りをしようと言ったわけではなくてですね、ここでアブネルはこの技術を競わせてですね、この対決をしようとしたわけです。一説によると、相撲のようなね、そんなことをここで提案したのではないかと言われています。しかしこの後の内容を見て分かる通り、それは殺し合いに発展し、そして12人対12人のこの代表の対決にとどまらずですね、全面戦争、多くの人たちがこの戦いに巻き込まれていき、多くの人が死んでいったことが記されています。18節からはツェリアの3人の息子が出てきます。ツェリアっていうのは皆さん初めて聞くかもしれませんが、ダビデのこのお姉さんか妹にあたる人ですね。実のお姉さんだったか妹だったか分かりませんけども、姉妹であります。つまりヨアブとアビシャイとアサエルのこの3兄弟はダビデにとっては甥っ子にあたるわけですね。甥っ子ですね。ヨアブさんが一番偉い将軍、中心的な人物だったわけですけども、このダビデの甥っ子たちのが中心にアブネル軍と戦うわけです。そしてアブネルは逃げるんですけども、下のこのアサエルが追いかけていく。しかしアサエルは帰り討ちに遭ってしまったということが23節までに記されています。 そして24節以降はアブネル、ごめんなさい、アサエル、弟を殺されたアビシャイとヨアブさんはこのそれでもこのアブネルを追いかけるんですが、アブネルからこのもう戦いをやめよう、同じ兄弟なんだからということでこの中止、停戦を申し入れられ、ヨアブもそれに従ったということ。29節以降はそれぞれの祈祷が自分たちのその国に帰っていくその姿が描かれています。これが今日の聖書の内容になります。今日もここから私自身が教えられたことを3つ分けてお話ししたいと思います。正直に言いますと、なんでこんな聖書の箇所があるのかということを、今回準備しながら何回も読みながらですね、思いました。そして悩みました。神様は一体ここから何を伝えようとしているんだろうかということですね。説教ではこういうところ飛ばしたいなって思うんですね。連続公開説教をしてますけども、こういうところは飛ばしてもっとこう分かりやすいところから話したいし、そういうところを学びたいと思うんですが、どうして神様はこの箇所をここに記されているのか。無駄なことはしませんね。わざわざ聖書に神様書けと言われて霊感によって書かせたということは、ここにも主が伝えたい真理があるからであります。今日の箇所でまずこの注目したいこと、それは16節の御言葉であります。代表の12人同士がですね、1人ずつ順番に出て1対1のこう決闘をしていく、その様子が描かれています。ご一緒に声に出して16節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。16節3、はい。彼らは互いに相手の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところはヘルカテ・ハツリムと呼ばれた。それはギブオンにある。ヘルカテ・ハツリムというのはこの脇腹の血とかのっていう、そういう意味のヘブル語でありますけども、ここで押さえて注目したいのは前半部分ですね。彼らは互いの頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れたと聖書は記しています。この相手というふうに訳されている言葉、これはヘブル語の元々の言葉はレアっていう言葉なんですね。レア、レアさんって言いましたね、旧約聖書に出てくる人物でね。レア、これは よく使われる言葉として、意味としては友達っていう意味があるんですね。友っていう意味です。あるいは仲間っていう意味ですね。仲間。そして、モーセの10回のシーンでは隣人っていうふうにも訳されるんですね。あなたの隣人のものを欲しがってはならない、ね、あなたの隣人の妻を慕ってはならないとかね。あるいはあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというふうに訳されるときに使われる隣人、隣人という言葉がこのレアという言葉なんですね。友達、仲間、隣人であるということです。ですから今日のこの16節、今読んでいただいた箇所をヘブル語の原文の直訳的に言うとですね、こうなるわけです。彼らは互いに自分の友達の頭をつかみ、自分の仲間の脇腹を刺したっていうふうに聖書は書いてるんですね。日本語訳聖書だとちょっとそこをオブラートに包んでますけども、つまり仲間の同士打ちがここで起こっているんだっていうことを聖書は言いたいわけです。その後26、27節でアブネルとヨアブはお互いにこう言ってますね。自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れ。ヨアブもまた言います。自分の兄弟たちを追うのをやめなかっただろう。ここでは兄弟の争いをやめようっていうふうにここで表現されているわけです。この時イスラエルが本当に向き合わなければならない敵は、それはペリシテ人だったんですね。ペリシテ人の手によってイスラエルの最初の王様サウルが 殺されて、今ペリシテ人の支配の中にイスラエルは置かれているんです。ですから本当に向き合わなくてはならないのはペリシテ人なんです。しかしここでこのイスラエル、北イスラエルもこのダビデのこの南ユダ王国もそれから目をそらしてですね、この同士討ちをしていたということ、自分の友達、仲間、自分の愛すべき隣人を殺害し殺し合っていたということがここで描かれている内容であるわけです。そのようにしてこの箇所を読むときにですね、なんでこんな聖書の箇所があるのかなと私は思って読んでいく中で、教えられたことですけども、ここで神様が私たちに言おうとしていること、それはこんな風に自分の仲間と言い争いをするのを、憎み合うのをやめようではないか、そう聖書はここで言おうとしているのではないかと思ったんですね。反面教師としてこの箇所を見なさいと聖書は教えているのではないか。30節と31節にはそれぞれの戦死者の数が描かれていますね。30節に、一方ヨアブはアブネルを追うのをやめて帰った。兵士たちを全部集めてみるとダビデの家来19人とアサエルがいなかった。つまりダビデ軍は20人の損失だったわけですね。31節では、ダビデの家来たちはアブネルの部下であるベニヤミン人のうち360人を撃ち殺していたと聖書は記しています。ダビデ軍は20人、アブネル軍は360人、ダビデ軍が圧勝だった、ああよかったと聖書が言いたいのでは私はないと思うんですね。むしろここで300合計80人もの命が仲間同士の争いで奪われていたということ、そのことを聖書は記しているのではないか。そのことから私たちに今日聖書がまず伝えていること、それは私たちが兄弟同士で争うことを主は願っておられないんだということですね。箴言でしたかね、兄弟はどんな時にも愛し合う、愛すべきだっていうふうに進められていますけども、神様はこのように神の民が争うことを決して願っておられないということ、どんなに大事な要件であってもですね、相手の頭をつかみその脇腹に剣を刺すような、実際私たちそこまではしませんけども、でも心の中で相手を殺すようなそういう思いを抱いたり、あるいはそういう言葉をかけたりすることを主は願っておられないということを今日このところから私たちは学びたいと思うんですね。神様が願っておられること、私たちに願っていること、それは争うことでなく許すことですね。そして私たちが互いに愛し合うこと、それを主は願っておられるということをもう一度このところから学びたいと思います。第2に移りますけども、18節から23節の内容から2つ目に教えられたことをお分かちします。18節からここでアサエルという人が登場しますね。このツェルヤの3人の息子の一番下の男の方で、アサエルさんは野にいるカモシカのように足が速かったと聖書は記しています。こんなこと書かなくてもいいんですけども、大事なことなのでわざわざ書いているわけですね。野にいるカモシカのように、つまりとっても足が速かったっていうことを言いたいわけですね。で、彼はこの戦いに負けてですね、この逃げるアブネルをひたすら追うわけです。21節でアブネルはこのもうお前やめとけと、もう僕を追うのをやめろというふうに言うわけですけども、でもアブネルさんは聞かないわけです。アサエルさん聞かないわけです。よく似た名前なんでごちゃになるってありますけども、アブネルをひたすらこう速い足で追いかけるわけですね。22節ご一緒に読みましょうか。声に出して3、 はい、アブネルはもう一度アサエルに言った。私を追うのをやめて他へ行け。なんでお前を血に打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟ヨアブに顔向けができよう。この言葉から分かることは、アブネルさんは、このアサエルを恐れてなかったということですね。アサエルに捕まるのが怖くてお前も追いかけてくんなって言ってるわけじゃなくてですね、対決すればもう簡単にアサエルなんかは倒すことができるんだけど、このアサエルはヨアブの弟にあたるので、こいつを殺してしまうとですね、ヨアブのこの恨みを買ってですね、この不毛なこの兄弟喧嘩ですね、イスラエルの内戦が泥沼にはまっていくと、そういうことをアブネルは恐れていたということですね。ここで自分たちがですね、相争って消耗していくならば、この喜ぶのはペリシテ人ですから、こんなことをしてしまうのは良くないということで、アブネルは比較的こう冷静に戦いを避けようとするわけですね。しかし23節読んでいただくと分かるように、アサエルはそれでもこの速い足でアブネルを追いかけたわけです。そしてついにアブネルに追いついた時、アブネルは槍の石突きで彼を突き刺してしまうわけですね。23節にこのある槍の石突きっていうこの言葉、ヘブル語、これも原文の直訳で言うと槍の後ろ側でって書いてますね。槍の後ろで、つまりこの尖った方じゃなくて、丸みのある人を刺し殺すことのできないような部分でついたっていうことです。つまり刀で言うとこう峰打ちをしたっていうことですね。アブネルさんはここで、つまりそれぐらいこのアサエルを殺そうと思ってなかったんです。アブネルさんはなんとかこの追い払ってですね、気絶させてですね、その場をしのごうと思った。しかし運悪くそれは彼の下っ腹を突き抜けてしまって死んでしまったわけです。このことはこの後大きなこの災いへとつながっていくわけですね。で、今日この18節から23節からですね、覚えたいこと、それはいいですか皆さん、アサエルは足がめちゃくちゃ速かったって聖書は記しているんです。わざわざそんなこと書かなくてもいいのに、ね、でこの足が速いっていうことは素晴らしいことです。神様から与えられた特徴であり賜物なんですね。速く走る、人より速く走ることができるっていうのは、それは称賛に値することで良いことです。しかしいいですか、どんなにこの良いものであったとしても、神様から与えられた素晴らしい賜物であったとしても、それが神様の御心にかなわないために用いられるとき、それは災いを招くことになるんだということですね。どんなに素晴らしい賜物があっても、すなわちアサエルのように足が速くても、それが主の御心に使われないときに、それは災いを招くということをこの箇所は教えています。そうですね、もしアサエルが足が遅かったらこんなことにはならなかったですよね。アサエルが人をカモシカみたいにこう走るの速くなかったら、アサエルはアブネルに追いつくことができないから、アサエルは死ぬことはなかったし、イスラエルがこの後大きなこの泥沼にはまっていくこともなかったわけですね。つまりどんなにそれが素晴らしい賜物であっても、それが神様の御心に外れるとき、それは災いをもたらすんだということです。わかりやすく言うと、私がですね、どんなに話すのが上手でですね、どんなに聖書に精通していてですね、どんなに聖書の言葉をうまく上手に皆さんに伝えることができる、説教がめちゃくちゃ上手な賜物を神様からいただいていたとしても、それが神様の御心に沿わない使われ方をするときには、教会を間違った方向に導いてしまうということですね。教会を何かカリスマ的な集団に変えてしまって、カルト集団のような違った方向に行ってしまうことがあり得るわけですね。 神様から与えられている賜物は正しく使われないときに災いをもたらすということです。どんなに私がこの何て言うんですかね、賢くてですね、知識が豊富にあったとしても、それを主のために正しく使われないときに、それは教会にとって災い、皆さんにとって災いになるということです。それは皆さんに置き換えて考えていただいてもしかりですね。神様から皆さん一人一人が素晴らしい賜物を預かっているわけです。でそれ自体は悪くないんです。アサエルは足が速いということは決して悪いことではなかったんです。しかしそれを自分の同胞を殺すために用いようとしたとき、それは災いを招くわけです。どんなに素晴らしい賜物を持っていても、それが主の御心にそぐわないときには、それは害になるということですね。このことを新約聖書でパウロはこう表現していますね。ちょっと読みましょうか。第一コリントの13章ですけども、言い方ちょっと変えてますが、パウロさんこう言ってますね。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。どんなに素晴らしい賜物があったとしても、当時のコリントの教会にはそういう素晴らしい賜物の人がいたわけですね。御言葉を語る説教が素晴らしい人、あるいは教会学校で人を教えるのはすごく上手な人、あるいはその怪我をした人に手をこう当てて祈ったら癒すことができるような、そういう賜物の人、威厳で話したり予言を語ることができたり、そういう祈りの賜物の人もいたでしょう。でもパウロはここで注意するわけです。あなた方コリントの教会には素晴らしい賜物があります。でも注意してください。それは愛がなければ、それは役に立たないということ。愛を求めなさい。愛は結びの帯として完全であるというふうにコロサイの手紙にも書いていますけども、愛がないならそれは役に立たないどころか有害になるということです。私たち一人一人この教会に神様から与えられている賜物があるわけです。しかしそれは神様の目的、神様の御心にかなって使われるとき役に立つんです。言い方変えるならば、そこに愛があるときですね、相手を追いついて殺そうとするのではなくて、相手を生かそう、相手を祝福しようとする目的で使われるとき、それは役に立つんですね。どんなに素晴らしい、人より速く走れるっていうような、そういう分かりやすい賜物だけじゃないかもしれませんが、どんなに素晴らしい賜物があっても、それに愛がなければ、それは役に立たないっていうこと。むしろ人を、あるいは自分を殺すことになるっていうことを、今日この箇所から私たちもう一度覚えたいんですね。私たちは本当に素晴らしい神様からの賜物が与えられている人がたくさんいる教会です。でもそこでぜひ忘れないでおいてほしいことは、それはそこに愛があるかどうかですね。愛を持ってそのことを使おうとしているかどうか、そのことを、自分が持っている聖書の知識、それは素晴らしいけども、それを本当に愛を持ってそれを役立てようとしているかどうか、自分が持っているその健康、その財力、その賜物、一人一人がある賜物、それが本当に相手を生かそうとする愛を持って使おうとしているかどうかをもう一度覚えて注意していきたいと思うんですね。しばしばその相手を攻撃するためにね、聖書の知識を振りかざしたり、自分の能力を使ったり、あるいは自分の見栄とか、自分が立派に見せるためにそういうことを使ったりとかですね、してしまう弱さ、私たち持ってますから、本当に愛をそこにあるかどうかもう一度確認したいと思います。最後にいきますね。 最後、今日の聖書全体から教えられたことですけども、このヨアブさんに、たちですねにちょっとこれも反面教師としてですね学びたいのですけども、このヨアブという人は、この後もいろいろとこのダビデの部下として仕事をするわけですが、必ずしもこういいことばかりしないんですね。ダビデにとってある意味で頭の痛いようなこともするわけですけども、ここでヨアブはですね、アサエルもアビシャイも全員3人ともそうなんですけど、一生懸命働いてるんですね。で、彼はなんでこんなに頑張ってこのいるのか、なんでこんな一生懸命相手を殺そうと頑張っているのか、アブネルを捕まえて倒そうと努力しているのかということです。それは彼の自分のためではないですね。彼はダビデのために頑張ってるんですよね。このアブネルさえ、相手の将軍アブネルさんね、今日名前がいっぱい出てくるから皆さん混乱しないでくださいね。相手の将軍アブネル、このイシュボシェテ政権のアブネルさえ倒せばですね、このダビデのこの王国はいよいよこの全国を統一することができる、その近道になりますね。この実力者アブネル、将軍アブネルさえ倒すことができたら、それはダビデにとって、自分のおじさんであるダビデのその統一王国にとってこの一番の近道だということで、ヨアブは頑張るわけです。つまり彼は自分のために頑張ってるわけじゃなくて、ダビデのために頑張ってるんですね。そしてダビデがこの全イスラエルの王になるということは、これはヨアブの野望でも何でもなくて、これ神様の御心ですよね。第1サムエル記の16章で描かれているように、ダビデがサウル王の後全イスラエルの王様になるということは、これ神様の御心です。 100% 神様の御心ですね。ヨアブが考え出したこの野望ではないんです。神様の御心なんです。だからヨアブはたち3人がなんでこんなに頑張って戦っているのかというと、努力しているのかというと、彼らは自分のために頑張っているのではなくて、言い方変えるなら神様の御心がなるようにと頑張っているんだっていうふうに解釈することができるわけです。そうですね、彼らは自分の栄誉とか自分の満足のためではなくて、ダビデが全国統一するために頑張っている、すなわち神様の御心が実現するように頑張っているわけです。ですからここは素晴らしいところだと思います。この後もヨアブさんはここからはぶれないんですね。このダビデの王国が本当に豊かに繁栄するように、外国と戦ったり、あるいはうちの敵と戦ったりするわけです。ですから目的は素晴らしいんですけども、しかし今日の聖書の箇所が教えていること、それはこのどんなに目的が素晴らしくてもですね、そのやり方が良くないのはまずいんだと聖書は教えているということですね。どんなに崇高な立派な目的であったとしても、その方法手段を間違えるならば、それは主に喜ばれないということです。つまり神様の御心がなるようにと一生懸命頑張ること、これ尊いことですけども、それよりも大事にしなくてはならないものがあるんだということです。言い方変えるなら、この教会が成長していく、そしてタイに住む、バンコクに住む日本人が救われていく、これ神様の御心ですね。全ての作られたものに福音を述べ伝えよって、これ神様の御心ですね。全ての人がイエス様を信じて、イエス様を主と崇め礼拝するものとなっていくのは明白な神様の御心です。そのために努力するのは素晴らしいことです。ですがそれよりも大事なことがあるんだっていうことです。そのためには手段を選ばないっていうのは良くないんだっていうことです。イエス様を人が教会に人が来るためにですね、嘘をついちゃいけないっていうことです。職場でですね、 会社の仕事をサボってですね、トラクトハイクとかしちゃいけないっていうことです。神様のためにっていうことであれば何でも許されるわけではないんだっていうことです。神様の御心がなるようにと努力するのは尊いことですけども、それよりももっと大事にしなくてはならないことがあるということです。それは神様の義がなるということですね。神様の前に正しいことを行うということは絶対に優先されなくてはならないということです。ここに掲げてますけどね、今年度神の義をまず第一に求めようということです。神様の前に正しくあること、別の言い方するならば愛するということをまず第一に求めなくてはならないということですね。どんなに神様のためと思っていても相手を殺してまでそれを実現しようとすることを主は望まれないということです。どんなに神様のためと思って熱心であっても相手を傷つけることを神様は喜ばれないということですね。教会の中でいろいろ問題が起こりますけども、しばしばそういう人っていうのは熱心なんですね。決して不真面目じゃないんです。本当に教会のためを思って頑張ってる人なんですね。そういう人同士がぶつかって傷つけ合って、一方がこの教会を去っていくっていうパターンですね。そこで絶対に忘れちゃいけないのは、私たちはそこに本当に相手を愛しているかどうか、そこで本当に私たち忘れちゃいけないのは相手を本当に生かそうとしているかどうかですね。あんな人教会からいなくなったらいいのに、そしたら自分の思うような教会になっていくのにと思うのは、それはサタンの手口ですね。たとえそこで自分が敗北しても、その人が生きることを願うのが愛です。そしてそれが神様の前に何よりも立っ飛ばられなくてはならない選択肢であるということですね。この時ヨアブはどうしたらよかったか、それは相手を殺すことではなくて相手を祝福することですね。ダビデはこのヤベシュギルアデの人たちを祝福しています。そのようにこの敵と思われる人を愛し祝福することがヨアブたちの本当は取るべき態度でした。それによってダビデの統一王国が遠くなっても構わないんです。それによってこのダビデの統一王国しないし神様の御心がなるということが実現困難になっても別に構わないんです。なぜですか？なぜならそれするのはヨアブで力ではなく神様によるからです。神様には神様のご計画がちゃんとあってですね、ヨアブがここで相手を殺さなくても神様はダビデの統一王国をちゃんと成し遂げることができるからですね。だからヨアブがここで頑張るべきことは相手を殺すことではなく相手を愛していくこと、祝福していくことですね。私たちもまた叱りです。私たちはこの教会が成長するようにと努力する、ちょっと語弊があるかもしれませんが、その成長するように努力する必要はないということですね。それをするのは神様だから、私たちがまず第一に求めなくてはならないのは神の義であるということ、神様の前に正しいことを選び取っていくということですね。そうするとき神様がちょうど良いときに私たちの教会を成長させてくださるということです。そのことを今回の街道のね移転を通して私たちはこう考えさせられたわけですね。いらっしゃらない方もいますけども、まあ、街道が維持できるためにはどうしてもこの税金の問題、不正な問題に関与しなくてはならないっていうところがあったわけですけども、私たちはそれをやめようということですね。それによってこうして午後の礼拝になっても、それによって教会の人数が減っても、それによって教会がなくなることが あっても、でも神の前に正しいことを選ぼうとしたのが私たちの去年の決断でしたね。なぜなら神様が私たちの教会を養ってくださると信じるから。私たち自分の力で教会を繁栄させるのではなくて、神様がこの教会を祝福し成長させてくださると信じるから、自分たちでそうするのをやめよう、自分たちでこの教会を守るのはやめよう、自分たちはあくまでも神の前に正しいことを選ぼう、それによって教会がなくなってもいいとそこで判断したんですよね。しばしば私たちそこに誘惑があるわけですね。この国だけじゃないですけども、タイの国で例えば宣教師がビザを取るためにはこの国はこの賄賂を要求する時があるそうですね。その時宣教師たちはすごく悩むわけですね。国柄にもよっては全然悩まない国もあるみたいですけども、でもそこで賄賂を渡してビザをいただくっていうことは神様の前にどうなのかということですね。でそこで私なんかはですね、私の立場から言うと、そこで賄賂を渡さなくても神様は全知全能ですから、きっとビザを御心だったら神様が与えてくださると信じるところに立ちたいんですね。現実的に人間的に見れば賄賂をこの国の役人に渡さないとビザは下りないかもしれない。でも信仰に立つならば、そうしなくても主が私をこの国に召してくださっているなら、必ず主がビザを与えてくださると信じて賄賂を手を出さないということですね。私たちがなすべきこと、それは神様のために立派な成果を表すことではないんだということです。私たちが本当に向き合って本当に大事にしなくてはいけないのは、神の義をまず求めるということ。ヨアブがこの時すべきだったのはそういうことだったということですね。ダビデはその点素晴らしいなと思います。ここで戦いに一切関与していません。ダビデはかつてサウルを殺すチャンスが2度ありました。そこでサウルを叩いておけば自分が王様になる、すなわち神様の御心が実現する近道だったわけです。でも彼は自分は主に油注がれたものに対して手を下して主に罪を犯すことなんか絶対にできないって言って、彼はそのことをしなかったですね。これ神様の義をまず大事に求めたんです。それによって彼が神様の御心であるイスラエルの王になるっていう道が閉ざされてですね、遠回りさせられても彼は良いとしたんです。これが聖書が言う生き方ですね。私はしばしばサタンはしばしばそこをごまかそうとしてきますね。教会を維持するために、教会を繁栄するために、自分の生活、信仰生活が豊かになるために、あるいは人がこの人が救われるために、少々不正やごまかしをしてもいいんじゃないかっていうふうにごまかしてきます。でもそれはいけないっていうこと。私たちが本当に大事にしなくてはいけないのは神の義を大事にするということ。後のことは神様がしてくださるから、その A さんっていう人が自分が伝道できなくなっても救ってくださるのは神様ですから、委ねればいいんです。自分が直接伝道できなくなったとしても、私たちがすべきことは神の前に正しくあるということ。言い方変えるならその人を愛して許していくということですね。そのことをぜひ今日覚えたいと思います。一言お祈りをしましょう。神様、今日もあなたご自身の尊い御言葉を教えてくださってありがとうございます。どうかお一人お一人が今問われている、立たされているところにあって、神様の前に正しいことを第一に選ぶことができるように、第一のものを第二にすることがないように、サタンの誘惑から私たちを遠ざけてくださり、私たちの歩みをあなたが導いてください。そして第一にすべきものを第一にするときにのみ与えられる神様の祝福に私たちを預からせてください。イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。